報愛川。2019年4月1日発行。ナンバー676です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が、視覚障害者のために作成したものです。それでは、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2019年4月1日、ナンバー676をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファクス 046-286-5021。ホームページ愛川町、ホームページアドレス town.town.aikawa.kanagawa.kanagawa.jp で検索。図書判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。図書判例終わり。目次、表紙1ページ、特集、平成31年度予算のあらまし2ページ、平成31年度の主要事業、3ページから5ページまで。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。6ページ。防災・避難所の見直しを行いました。他1件、7ページ。年金、国民年金保険料、免除・納付猶予、学生納付特例制度のお知らせ、他2件、8ページ。税金、平成31年度から国民健康保険税の税率などが変わります。他3件、9ページ。福祉、災害に備えて相馬用装具を保管します。他3件、10ページ。町職員の人事異動、教職員の人事異動、11ページ。ご注意ください。特殊詐欺、他2件、12ページ。インフォメーション、施設ガイド、大型連休中の町施設の開館状況をお知らせします。他3件、13ページ。乳幼児、健康審査の年間予定、歯科保健指導の年間予定、14ページ。救急医療一覧表、15ページ。保険ガイド、人間ドック標準コース、受信料の一部を助成します。他1件、16ページ。高齢者の肺炎球菌予防接種費用を一部助成します。お知らせ、催し、愛川トピックス2件、17ページ。募集2件、文化会館催し案内、相談、袖記事6件、18ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ、19ページ。愛川カレンダー。今月の日曜祝日当番日。3月1日現在の人口と世帯。20ページ。目次終わり。表紙説明。紙面いっぱいに咲き誇る満開の桜。坂本青少年広場で花見を楽しむ数組の家族連れの写真があります。表紙説明終わり。特集、平31年度予算のあらまし。予算総額232億4600万円。子育て、健康、教育を重点に、地域資源を生かしたまちづくりのための予算。平成31年度の一般会計予算は124億1000万円。対前年度比 1.3% の増。 全会計の予算総額は232億4600万円、対前年度比 1.0% の増です。限られた財源の中、子育てや健康、福祉、教育といった町民生活に密着した分野の新規事業や事業の拡充を進めるとともに、人口減少対策や町の活性化などの取り組みを積極的に推進します。問い合わせ、財政課、財政班、電話内線3292。各会計予算規模、表があります。会計名、予算額、構成費、前年度との比較増減率の順に読みます。一般会計、124億1000万円、53.4%、1.3% 増。特別会計、そのうち、国民健康保険、51億4100万円、22.1%、0.7% 減。後期高齢者医療、4億4600万円、1.9%、3.2% 増。介護保険、29億7700万円、12.8%、1.1% 増。下水道事業、13億2700万円、5.7%、0.2% 減。承継、98億9100万円、42.5%、0.1% 増。企業会計、水道事業、9億4500万円、4.1%、6.2% 増。合計、232億4600万円、100%、1.0% 増。表終わり。予算の推移が年度ごとに折れ線グラフで表されています。年度、予算総額、一般会計予算額の順に読みます。平成26年度、227億900万円、119億8700万円。27年度、236億4300万円、117億4400万円。28年度、241億5400万円、123億800万円。29年度、238億6100万円、120億300万円。30年度、230億2500万円、122億5000万円。31年度、232億4600万円、124億1000万円。一般会計予算の内訳。依存財源36億1078万円 29.1%。 実数財源87億9922万円 70.9%。 歳入歳出が円グラフで表されています。歳入124億1000万円、そのうち諸収入4億7643万円 3.9%、 分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰越金6億2397万円 5.0%、 消税76億8618万円 61.9%、 国庫支出金11億6208万円9.4%、 県支出金8億8229万円 7.1%、 町債4億7290万円 3.8%、 地方消費税交付金8億100万円 6.5%、 地方贈与税1億950万円 0.9%、 その他の依存財源1億8301万円1.4%、 繰入れ金1264万円 0.1%、 歳出124億1000万円、議会費1億7080万円 1.4%、 総務費16億4048万円 13.2%、 民生費45億9350万円 37.0%、 遠征費12億3356万円 9.9%、 農林水産業費2億95万円 1.6%、 商工費3億3387万円 2.7%、 土木費14億5376万円 11.7%、 消防費6億8779万円 5.5%、 教育費12億7734万円 10.3%、 災害復旧費124万円 0.0%、 公債費、公の債務費6億2671万円 5.1%、 諸支出金1億3000万円 1.1%、 予備費6000万円 0.5%。 平成31年度の主要事業、子育て支援を柱とした福祉・健康施策の推進、注目事業、新規事業、健やか親子健康審査等事業、妊娠期から子育て期への切れ目のない支援をさらに充実するため、健康保険適用外の産婦健康審査、新生児聴覚検査の費用を一部助成、また産後不安の軽減ため、赤ちゃんとパパとママの教室を開催、いずれも10月から。注目事業、拡大事業、子育て応援赤ちゃん育児用品購入費助成、町内のドラッグストアで育児用品を購入できる助成券の対象者を、現行の1歳までから2歳までに拡大するとともに、助成額を4万2000円から4万5000円へ増額。注目事業、拡大事業、75歳になる方のインフルエンザ予防接種を無償化、費用を一部助成している高齢者インフルエンザ予防接種について、後期高齢者となる75歳の方の接種費用を無償化。注目事業、拡大事業、子宮頸がん無料クーポン対象年齢の拡大、20歳のみだった無料クーポンの対象年齢を20歳から35歳までに拡大し、受診の勧奨も実施。新規事業、民間施設の保育士、介護職、看護職などの人材確保を支援するため、転入者や復職者の就労に助成金を支給。新規事業、未病改善健康ウォーキング教室として、健康運動指導士による正しいウォーキングなどの指導のほか、実際に健康づくり散策コースを歩く教室を開催。新規事業、徘徊高齢者見守り支援事業として、 QR コード付きラベルシールを高齢者の衣服や持ち物に貼ることで、徘徊時の早期発見早期保護に努める。拡大事業、平成30年度に試験的に導入した日本郵便株式会社が提供する見守り電話サービス利用料助成の対象を町内全域に拡大。拡大事業、自殺対策として心の健康講座の開催や支援人材の育成、相談支援などに取り組むほか、心の状態を診断できるアプリ心の体温計を導入。拡大事業、モデル地区健康づくり事業の対象地区を3地区追加し、町内14地区で実施、今後も毎年追加予定。拡大事業、災害援護資金の利率をこれまでの 3% から無利子に見直す、また保証人を不要とするなど要件を緩和。拡大事業、ポイントを抽選で特典と交換できる健康ポイント制度に、手首式血圧計と交換できるコースを追加。これまで個別に発行してきた口腔がん検診と成人歯科検診の受診券を合わせて発行することで利便性を向上。70歳以上を対象に、神奈川中央交通株式会社の高齢者バス割引乗車券、かなちゃん手形の購入費のうち、 6000円を助成。大相撲の元小結、舞の海周平さんを招いた講演会のほか、歯科検診や健康相談など、健康に関するイベントを集めた、健康フェスタ愛川を6月2日日曜日に開催。新たに、青少年広場など3カ所に健康遊具を設置。
人づくりのための教育施策の推進。注目事業。親子方式による温かい中学校給食実施への取り組み。小学校の給食調理室を活用した親子方式による温かい中学校給食の提供に向け、具体的な取り組みを進め、2020年度中の実施を目指す。注目事業、拡大授業。高等学校などへの通学に対する助成。バス通学助成金の助成率を引き上げ。自転車通学助成金では、電動アシスト自転車の助成上限額を2万円から6万円へ引き上げ。注目事業、新規事業。放課後学習、ヒノキ教室。小学3、4年生を対象とした放課後学習、アスナロ教室に加え、新たに中学1年生を対象とした、ヒノキ教室を全町立中学校で実施。新規事業、オリンピックイヤーとしての機運を高めていくため、2020年1月12日日曜日に開催する、町一周駅伝競争大会に、エリック・ワイナイナさん、藤田敦史さんをゲストランナーとして招待。新規事業、2020年度から小学校でのプログラミング教育が必修化されることに先行し、本年度から実施するために教材を整備。新規事業、郷土資料館の企画事業として植物のコレクションカードを配布するほか、相模陸軍飛行場関係資料の図録を作成。新規事業、2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据え、様々な国の食文化に触れて学ぶ機会として、小学校の給食に世界各国の料理を提供。新規事業、SC 相模原の選手などを講師として、将来を考えるきっかけや、目標に向かって努力することの大切さを学ぶ夢授業を全町立小中学校で実施。活力あるまちづくりの推進。注目事業、新規事業、蓮毛山憩いの森再整備事業2カ年継続事業。お花見広場の樹木伐採やテーブルベンチの設置、どんぐりの小道の階段改修、トイレの洋式化といった再整備を実施。注目事業、拡大事業。宮ヶ瀬ダムナイト放流事業。宮ヶ瀬ダムで夜間の観光放流を実施するナイト放流に合わせて、婚活バスツアーを実施することで、出会いのサポートと町の PR を推進。注目事業、拡大事業。企業誘致の促進。工場立地法に基づき、緑地面積率などを緩和する条例を制定するほか、企業誘致条例を改正し、固定資産税などの減免率の拡大や、対象業種に宿泊業を追加するなど、企業誘致を促進。新規事業、修験道の場として古い歴史を持つ蓮毛神社から、石神社の参道をハイキングコースとして整備するための調査を実施するほか、御馳峠ハイキングコースの入り口に案内看板を設置。新規事業、遊休農地の解消を図るため、愛川準農家制度として これまで農業者に限られていた農地の借り受けについて、資格要件や面積要件を緩和。安全・安心のまちづくりの推進。注目事業、新規事業、ネット119、緊急通報システム導入事業。聴覚・言語機能障害を持つ方が緊急通報できるよう、スマートフォンや携帯電話を利用した文字通報システムを導入。注目事業、新規事業、多言語コールセンター導入事業。外国籍の方などからの緊急通報に迅速に対応できるよう、電話通訳センターを介した同時通訳サービスを導入。注目事業、自動通話録音機能付き電話機などの購入費を助成。特殊詐欺防止のため、自動通話録音機能付きの電話機または自動通話記録装置の購入費の一部を助成。新規事業、災害に備え、オストメイトの方が日常的に使用しているストーマ用装具を町が預かり保管。新規事業、昭和54年度に建設した春日大児童館の耐震補強工事を実施。拡大事業、防災士の資格取得費用の助成人数を年5人から30人に拡大。75歳以上の運転免許を返納した方へ、かなちゃん手形と町内循環バス回数券を交付し、外出を支援。生活利便性向上のための施策の推進。注目事業、新規事業、外国籍住民向けの出前講座。外国籍の方が安心して暮らせるよう、町職員と通訳者が地域や企業などへ出向き、生活、ゴミ、税、医療、教育、防災などに関する情報交換や相談を実施。環境に配慮した町づくりの推進。注目事業、拡大事業、空き家対策推進事業。新たに空き家対策計画の策定や空き家店舗改修費用の一部助成、空き家片付け費用の一部助成、空き家社宅転用取得費用の一部助成などを行うことにより、空き家対策を推進。拡大事業、生ゴミ処理機、相川キエロ、堆肥式、密閉式処理容器の購入助成率を3分の2から10分の9に引き上げ、拡大事業、河川のゴミ対策として、田代運動公園前河川敷の利用者へゴミ持ち帰り袋を配布するとともに、環境美化協力金を募る。実施日数を拡大。住民参加のまちづくりの推進。ふれあいファミリアミーティングや子育て中の親との懇談会など、町民皆さんから町長が直接ご意見、ご提案を伺う懇談会を開催。町、人、仕事創生に向けた取り組み。注目事業、観光・産業連携拠点づくり事業。昨年度に取得した旧横須賀水道半原水源地用地の維持管理のほか、造成工事着手に向けた設計業務や民間利活用業者の選定に向けた準備を進める。また地域資源として宮原用水の利活用の可能性について基礎調査を行う。注目事業、新規事業、仮称、次世代への贈り物。昔と今を紡ぐ相川の歴史、 DVD 制作事業。今年は平成最後の年であるとともに、時代への幕開けの年であることから、 町の歴史をたどることができる古い写真や映像を編集した DVD を制作。新規事業、町を PR する独自のデザインを施した日本郵便株式会社の宅配便 U パックの送り状を作成。新規事業、新元号の初日となる5月1日水曜日祝日に婚姻届、出生届、転入届を届け出た方に愛ちゃん米5キロなどを贈呈。拡大事業、新宿アルタビジョン、大阪トンボリステーション、渋谷109フォーラムビジョン、本厚木駅前デジタルサイネージ、海老名サービスエリア、上り線、デジタルサイネージで PR 動画を放映。行財政運営の効率化を目指して、新規事業、役場本庁舎の一部について、LED 照明化、トイレの様式化、公共 Wi-Fi 整備を実施。新規事業、10月に執行予定の町議会議員選挙から、半原地区と中津地区に期日前投票所を増設。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。安全、快適な町づくりを目指して、町内各地の道路など公共施設の整備を実施。町道、田代6407号線改良工事。田代、上原地区で車がすれ違えるよう、待避所を設置する工事を実施しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。小沢地区、墨田111号8補修工事。橋梁の超寿命化を図るため、補修工事を実施しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。路線バス停留所上屋設置事業。平成30年度は徳良バス停、美濃和辻バス停、いずれも田名バスターミナル方面に上屋を設置しました。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。町道、半原7129号線改良工事。半原細野地区で道路拡幅工事を実施しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。宮ノ下農道改修工事。墨田、宮ノ下地区で舗装を中心とする改修工事を実施しました。問い合わせ、農政課農林土木班、電話内線3532。第1号公園トリム広場整備事業。広場の樹木の整備を行ったほか、新たに2基の遊具を設置するなど、より充実した施設に整備しました。問い合わせ、都市施設課公園緑地班、電話内線3443。半原地区馬坂の災害復旧工事。おととしの台風21号の豪雨により、路肩が崩落した馬坂の災害復旧工事が完了しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。町道、墨田、1705号線改良工事。美濃和地区で道路拡幅工事を実施しました。問い合わせ、道路課道路整備班、電話内線3417。町道、中津113号線交差点改良工事。桜台団地入り口交差点で、左折する車と右折、直進する車がスムーズに通行できるよう、 レーンを設置する工事を実施しました。問い合わせ、道路課、道路整備班、電話内線3417。真渡り橋、憩いと安らぎの場、整備事業。県が進めている真渡り橋際の護岸工事は、巨石が支障となり、平成30年度では仮の工事で終了しました。今後は、改めて県で設計の見直しを行い、本工事を進める予定となっています。したがって、憩いと安らぎの場の整備については、この本工事が終了した後に進めていくことになっていますので、お知らせします。問い合わせ、道路課、道路整備班、電話内線3417。
調整情報館、防災、避難所の見直しを行いました。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3783。これまで切迫した災害の危険から逃れるための緊急避難場所と避難生活を送る避難所が明確に区分されておらず、東日本大震災などで被害拡大の一因となりました。このため、災害対策基本法などが見直され、洪水や崖崩れといった災害の種類ごとに命を守るために緊急的に逃れる指定緊急避難場所と自宅などが被災した方が一定期間滞在し生活するための指定避難所に区分されました。町内では次の通り指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所、すべての災害に適合。県立相川公園、パークセンター、宮本児童館、半原保育園、原臼児童館、半原小学校、相川ソーラー観光広場、両向児童館、県立相川ふれあいの村グラウンド、細野児童館、細野クラブ、中細野児童遊園地、墨田児童館、北の街道公民館、峰公民館、高峰小学校、高峰保育園、三瀬児童館、金谷公民館、中里公民館、下宿公民館、新宿公民館、県立相川高等学校、上小沢公民館、梅沢公民館、相川中原中学校、北美濃和公民館、相川東中学校、菅原小学校、上熊坂児童館、上熊坂東公民館、中津小学校、中津保育園、熊坂児童館、楠木公民館、下松台公民館、中津工業団地第一号公園、蓮毛山公民館、新坂児童館、半縄公民館、中津南保育園、桜台児童館、桜台団地公民館、大塚児童館、睦倉児童館、中津第二小学校、春日台保育園、春日台会館。一部の災害で避難可能。避難可能な災害の種別。地震、土砂災害、洪水災害。川北児童館、地震。半原公民館、ラビンプラザ、地震、土砂災害。田代小学校、地震、土砂災害。相川中学校、地震、洪水災害。田代保育園、地震、土砂災害。田代児童館、地震、土砂災害。田代第一町内会事務所、地震、土砂災害。相川町アリンコ高峰作業所、地震。徳良公民館、地震。小底公民館、地震、洪水災害。上見瀬公民館、地震、洪水災害。小沢児童館、地震、 土砂災害、下谷蓮華山児童館地震、坂本体育館地震、土砂災害、坂本児童館地震、土砂災害、定位避難所、旧称広域避難場所、従来の13箇所から次の9箇所に見直しを行いました。半原小学校、高峰小学校、県立相川高等学校、相川中原中学校、相川東中学校、中津小学校、中津第二小学校、菅原小学校、中津工業団地第一号公園、体育館。助成、大地震に備えて耐震費用を助成します。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444。地震に強い安全な街づくりのため、住宅の耐震診断、一般診断、いや、耐震改修工事、危険なブロック塀などの耐震化費用の一部を助成します。この助成は予定額が終了した時点で受付を締め切ります。対象、耐震診断、一般診断、耐震改修工事、昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造、在来工法に限る、で、自ら所有し、居住する住宅、または店舗、事務所などの併用住宅、ブロック塀などの耐震化、道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上のブロック塀などで、町が定めるブロック塀、点検表による危険ブロック塀等と判定されたもの。なお、この他にも条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。助成金額、耐震診断、一般診断、費用の2分の1、上限4万円。耐震改修工事費用の2分の1、上限50万円。ブロック塀、撤去費用の2分の1、上限10万円。ブロック塀撤去、安全な工作物設置費用の2分の1、上限20万円。申請方法、診断や工事に着手する前に都市施設課へ。年金、国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例制度のお知らせ。問い合わせ、厚木年金事務所、電話046-223-7171、町国保年金課、国保年金班、電話内線3379。国民年金には、所得が少ない時や、失業などにより、保険料を納めることが困難な場合に申請することで、保険料納付が免除、一部納付、または、納付猶予が承認される制度があります。また、納付が困難な学生を対象に申請することで、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度が設けられています。過去分の国民年金保険料の免除、納付猶予が受けられる期間は、申請時点の2年1ヶ月前の月の分までです。例えば、平成31年4月に申請する場合は、平成29年3月まで遡って申請ができます。希望する方は、早めに申請してください。学生納付特例の申請。対象、前年所得額が118万円以下の国民年金第1号被保険者の学生、扶養親族や社会保険料控除などがある方は、基準となる所得額が異なります。対象となる学校、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、就業年限が1年以上の家庭に在籍していること、 私立の場合は都道府県知事の認可を受けていること、一部の海外大学の日本分校など、夜間定時制課程や通信課程も対象。申請場所、町国保年金課、在学中の学校が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合は、学校の窓口でも申請できます。必要書類、年金手帳、在学証明書、または学生証、コピーか。失業した場合は、離職票、雇用保険受給資格者証など、代理人が手続きを行う場合は、本人の委任状、印鑑、代理人の本人確認書類。承認期間、1年度ごとの承認となります。平成31年度分は4月分から2020年3月分です。平成31年度分の申請期間、4月1日月曜日から申請できます。申請が遅れ、未納のままにしておくと、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格要件とならなくなることがありますので、早めに申請してください。年度途中で20歳になる方は、その前日から申請できます。産前産後期間の免除制度が開始。平成31年4月から被保険者が出産した際に、保険料が一定期間免除される制度が始まりました。この免除期間は将来年金額を計算する際に保険料を納めた期間として扱われます。保険料が免除される期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間です。多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除されます。対象、出産日が平成31年2月1日以降の国民年金第1号被保険者。申請、出産予定日の6ヶ月前から受け付けます。防犯、地域の防犯に青パトを利用してみませんか？問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。町では青色回転灯を装備したパトロール車両を保有する団体、NPO 法人、防犯パトロールブルーラインと共同事業、地域の安全安心を皆で支える事業、地域防犯活動支援事業を実施しています。防犯活動の際に青パトを活用してみたい団体は、ぜひご応募ください。対象、町内で活動している行政区、町内会、PTA、育成会などの団体。期間、4月から2020年3月まで。支援内容、青パトを利用したパトロール、車載拡声器による防犯などの啓発、SNS などを用いた防犯や不審者情報の発信。県知事・県議会議員選挙の投票日は4月7日日曜日です。投票は午前7時から午後8時まで町内12カ所の投票所で行われ、即日開票されます。県の将来を託す代表者を選ぶ大切な選挙です。投票は政治参加の第一歩、貴重な一票を無駄にしないよう必ず投票しましょう。期日前投票、4月6日土曜日まで役場2階大会議室で期日前投票をすることができます。時間は午前8時30分から午後8時までです。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。
税金、平成31年度から国民健康保険税の税率などが変わります。問い合わせ、国保年金課収納班、 電話内線3382。医療費が増加する状況にある中、町ではこれまで国民健康保険税の税率を据え置いてきましたが、財政的に健全で安定した国保事業を運営するため、4年ぶりに税率などの改定を行いました。表があります。区分、改定前、改定後、増減分の順に読みます。基礎課税額、そのうち所得割額 5.96%、6.28%、0.32% の増。均等割額 24,000円据え置き。平等割額 24,000円据え置き。後期高齢者支援金等課税額。これは後期高齢者医療制度を支援するためのもので、被保険者全員に付加します。所得割額 1.50%、2.12%、0.62% の増。均等割額 7,200円、6,600円、600円の減。平等割額 8,600円据え置き。介護納付金課税額。これは介護保険2号被保険者40歳から64歳までに付加します。所得割額 1.45%、1.65%、0.20% の増。均等割額 7,000円据え置き。平等割額 6,000円据え置き。合計所得割額 8.91%、10.05%、1.14% の増。均等割額 34,600円、34,000円、600円の減。平等割額 38,600円据え置き。表終わり。5月1日に婚姻届、出生届、転入届を提出した方へ記念品を贈呈します。新元号に改められる5月1日に転入届などの受付や住民票の写しなどの交付を行う休日窓口を開設します。当日、窓口で次の届け出をした方にお祝いと歓迎の意を表し、記念品として愛ちゃん米5キロを贈呈します。対象、婚姻届、夫または妻が愛川町に住民登録している夫婦、出生届、出生した子を愛川町に住民登録する保護者、届け出1件につき記念品1つ、転入届、愛川町に転入した世帯、日時、5月1日水曜祝日午前8時30分から午後5時15分まで。場所、役場本庁舎住民課、半原中津連絡所では届け出を受け付けません。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話内線3312。条例。企業誘致の推進のため、条例を制定・改正しました。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話内線3522。愛川町、工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定。工場立地法の改正に伴い、敷地面積、9000平方メートル以上、または建築面積の合計3000平方メートル以上の工場に適用される緑地面積率などを地域の実情に応じて条例で定めることが可能となりました。町ではこれを受けて工業地域と工業専用地域について基準を緩和する条例を制定しました。緑地及び 環境施設の面積の敷地面積に対する割合。工業地域、緑地、従来の基準 15% 以上、新しい基準 10% 以上。環境施設、従来の基準 20% 以上、新しい基準 15% 以上。次に、工業専用地域、緑地、従来の基準 15% 以上、新しい基準 5% 以上。環境施設、従来の基準 20% 以上、新しい基準 10% 以上。緑地とは、樹木が生育する区画された土地、低木や島などにより表面が覆われた土地。環境施設とは、緑地に加え、池、屋外運動場、教養文化施設などです。愛川町、企業誘致等に関する条例の一部改正。条例の対象業種に宿泊業、ホテル、旅館業に限るを追加。中小企業者と小規模企業者に対する投下資本額要件を引き下げ。製造業、自然科学研究所、情報通信業の固定資産税などの不均一課税について、税率を2分の1から5分の1に緩和。大企業に対する雇用奨励金の適用要件を緩和し、一人目から対象に、奨励措置、1、税軽減、2、環境配慮設備、設置奨励金、3、雇用奨励金の適用回数制限を撤廃。固定資産、従覧帳簿、従覧のお知らせ。従覧とは、固定資産税の税額算定の基礎となる評価額などの内容を、あらかじめ納税者の皆さんが確認できる制度です。従覧期間中は、自らが所有する部分の評価額などが無料でご覧になれるほか、名寄帳の写しを無料でお渡ししています。対象、平成31年1月1日現在、町内に土地、家屋を所有する納税者や、納税管理人など、本人確認書類、運転免許証などをお持ちください。また、代理人の場合は委任状、相続人の場合は戸籍謄本などをお持ちください。日時、4月1日月曜日から5月31日金曜日までの平日、午前8時30分から午後5時15分まで。場所、税務課。問い合わせ、税務課資産税班。電話内線3278。福祉、災害に備えて、ストーマ用装具を保管します。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班。電話内線3352。災害時に、ストーマ用装具の持ち出しができなくなった場合に備えて、人工肛門、人工膀胱を保有する人が使用する装具を、役場で無料で保管します。対象、町内在住で、ストーマ用装具を使用している方、2週間分までの装具を保管します。保管期間、1年間。申請方法、申請書を福祉支援課へ。申請書は、福祉支援課、町ホームページで配布します。狂犬病の予防注射と犬の登録。次の日程で、狂犬病の予防注射と新規登録を行います。今年度は、会場、時間に変更がありますので、お間違いのないようご注意ください。費用、登録済みの犬3600円、新規登録の犬6600円、お釣りのないようお持ちください。持ち物、犬を登録済みの方には、4月上旬にお知らせはがきをお送りしますので、必ずお持ちください。問い合わせ、環境課、環境対策班、 電話内線3514。4月18日木曜日、むつくら児童館、午前9時20分から10時まで、春日台児童館、午前10時20分から11時10分まで、小沢児童館、午前11時30分から11時50分まで、みませ児童館、午後1時から1時30分まで、農協高峰支所、午後1時50分から2時10分まで。4月19日金曜日、レディースプラザ、午前9時30分から9時50分まで、桜台児童館、午前10時20分から10時50分まで、坂本児童館、午前11時10分から11時30分まで、新坂児童館、午後1時から1時30分まで、上熊坂公園、午後1時50分から2時10分まで。4月20日土曜日、文化会館楓広場、午後1時30分から2時30分まで。4月22日月曜日、農協半原支所、午前9時30分から10時30分まで。下荒久公園前広場、午前10時50分から11時10分まで、ラビンプラザ、午前11時30分から正午まで、田代運動公園プール前、午後1時から1時40分まで、隅田児童館、午後2時から2時20分まで。募集、農業員、農地利用最適化推進委員を募集します。問い合わせ、農業委員会事務局、庶務農地班、電話内線3542。2019年8月から農業委員、農地利用最適化推進委員として活動する方を募集します。募集人数、いずれも若干名。対象、4月1日現在で20歳以上の原則として町内在住の方、公職についている方と町の審議会委員の方は対象外。農業委員、農業に関する執権を有し、農地利用の最適化に関する業務を行える方。農地利用最適化推進委員、農地利用の最適化の推進に熱意と執権を有する方。任期、8月10日から、2022年8月9日の3年間。応募方法、4月26日金曜日までに、申込書を直接または郵送で農業委員会事務局へ。申込書と募集要領は農業委員会事務局と町ホームページで配布します。第17回、愛川公園つつじ祭り。4月29日月曜祝日、午前10時から午後3時まで。およそ40種、4万本以上のツツジが見頃を迎える県立愛川公園で、ツツジ祭りを開催します。愛川ブランドや地元産品の販売をはじめ、組紐などの各種体験教室、ステージイベントなど、様々な催しが行われます。また、宮ヶ瀬ダムの観光放流や、郷土資料館での昆虫写真の展示なども行われますので、広大な公園の散策とともにお楽しみください。詳しい内容は、お茶の間通信4月15日号でお知らせします。問い合わせ、商工観光課観光振興班、電話内線3523。町職員の人事異動。4月1日付、主管級以上。部長級、総務部長、柏木徹、前環境経済部長。民政部長、沢村健二、前住民課長。環境経済部長、和田康、前総務課長兼選挙管理委員会事務局長。3次級、会計管理者、
中村美幸、前会計管理者兼会計課長。課長級、危機管理室長、小倉忠、前関西契約課長。総務部総務課長、兼選挙管理委員会事務局長、奈良幸宏、前商工観光課長。同部行政推進課長、織田勲、前障害学習課長。同部関西契約課長、中村健二、前税務課長。同部税務課長、小野沢忍、前高齢介護課長。民政部高齢介護課長、高瀬則之、前同課主幹。同部住民課長、阿部正弘、前子育て支援課主幹。環境経済部商工観光課長、斉藤慎介、前行政推進課長。教育委員会障害学習課長、上村和彦、前商工観光課専任主幹。水道事業所長、越智拓也、前同主幹。消防所長、岩本誠、前本省警備第二課専任主幹。同本省警備第一課長、加谷秀樹、前同課専任主幹。同本省警備第二課長、伊織昭義、前半原文書専任主幹。同半原文書長、内藤はじめ、前本省警備第二課長。総務部総務課専任主幹、榎本秀幸、前同課主幹。同部企画政策課専任主幹、諏訪部則康、前同課主幹。環境経済部商工観光課専任主幹、宮地大子、前同課主幹。建設部都市施設課専任主幹、小池正美、前同課主幹。同部都市施設課専任技官、鈴木弘隆、前同課技官。消防本部消防課専任主幹、岩沢弘和、前同課主幹。消防署半原文書専任主幹、落合博明、前同主幹。主幹級、総務部財政課主幹、六谷義和、前同課副主幹。民政部福祉支援課主幹、熊坂健一、前同課副主幹。同部高齢介護課主幹、力石邦彦、前国保年金課主幹。同部国保年金課主幹、広瀬智子、前同課副主幹。美化プラント主幹、高橋薫、前同副主幹。建設部道路課主幹、成井武宏、前同課副主幹。同部下水道課主幹、成瀬真一郎、前同課副主幹。教育委員会教育総務課主幹、小島渡、前環境課副主幹。同教育開発センター主幹、板橋康文、前指導室主幹。消防本部消防課主幹、小川幸彦、前同課副主幹。同部消防課主幹、松田修、前本省警備第一課主幹。消防署本署警備第一課主幹、橋本修、前消防課主幹。同本省警備第一課主幹、森田隆久、前半原文書副主幹。同半原文書主幹、沼田隆、前本省警備第二課副主幹。定年退職、3月31日付、小野沢悟、総務部長。志村修、民政部長。新倉哲夫、消防署長。山口健一、郷土資料館館長。島崎光夫、消防署本省警備第一課長。菊池原邦夫、 消防署半原分署長、佐藤直美、半原小学校副技官、平野義弘、水道事業所技能主査、池田正幸、美化プラント主任技手。教職員の人事異動。転任、転入、4月1日付。中津小学校、教頭、前森智樹、相川町教育委員会教育開発センター主幹より、八橋祐希、中津第二小より、渡辺隼人、座間市立座間小より、畑山武弘、新採用、高峰小学校、内藤優太、新採用、田代小学校、大塚誠一、半原小総括教諭より、半原小学校、教頭、染谷里美、長津小教頭より、新藤敦子、菅原小総括教諭より、小川薫、菅原小より、竹内幸奈、新採用、種村聡太、事務、新採用、中津第二小学校、教頭、大塚隆、半原小教頭より、小林治、半原小より、鈴木加奈子、清川村立、緑小より、土田春奈、新採用、田辺翔子、菅原小栄養教諭より、菅原小学校、徳永かなえ、中津第二小より、石川彩香、中津小より、溝口純奈、厚木市立越小より、矢後翼、新採用、山本千尋、新採用、石川直美、中津小総括事務主査より、相川東中学校、今井真理子、厚木市立越中総括養護教諭より、高田幸恵、相川中より、小久保誠、厚木市立越中より、相川中学校、馬場はじめ、厚木市立越中総括教諭より、相川中原中学校、久保浩二、相川中より、片岡沙耶の新採用。承認、4月1日付、田代小学校教頭、土井博美、同校総括教諭、半原小学校総括教諭、森圭介、同校教諭、菅原小学校総括教諭、三森ゆかり、同校教諭、相川東中学校総括教諭、加納隆弘、相川中原中教諭、相川中学校総括教諭、岩上真嗣、同校教諭、相川中原中学校総括養護教諭、大泉明子、同校養護教諭。転出、3月31日付、中津小学校石井雅子、厚木市立緑ヶ丘小へ、土田翔吾、座間市立座間小へ、半原小学校栗山和隆、清川村立宮ヶ瀬小総括教諭へ、菅原小学校阿部幸弘、相川町教育委員会へ、相川東中学校栗山真希、厚木市立睦合中総括養護教諭へ、相川中学校庄司智弘、大和市立月見野中へ、相川中原中学校安藤淳、厚木市立玉川中へ、森信久美子、厚木市立睦合東中へ。定年退職、3月31日付、竹内信之、田代小教頭、長沼由里、中津第二小教頭、古江博子、田代小総括養護教諭、野口博士、相川中原中総括教諭、安田由美子、 相川中原中総括教諭。
ご注意ください。特殊詐欺。問い合わせ、住民課交通防犯班。電話内線3320。はがきを使った架空請求にご注意。公的機関のような名称を名乗る相手から、民事訴訟最終通達書というような題名のはがきが届いたという相談が急増しています。訴訟に関する書類は、はがきでは届きません。このようなはがきは無視してください。不安な場合は、次へご相談ください。相川町消費生活相談。電話内線3319。神奈川中央消費生活センター。電話045-311-0999。実際に町民の方へ届いたはがきです。民事訴訟最終通達書。訴訟管理番号、せ086。本通達は、貴殿に対し、契約中、もしくは債権譲渡のあった企業、または団体から契約不履行による訴状が提出されたことを当該債務者たる貴殿に通達し、本通達の後、訴訟取り下げ最終期日を経て、貴殿を被告とした民事裁判が開始されることを通知するものです。本通達に対し、このままご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、裁判所の許可を受けた執行官立ち会いのもと、現預金や有価証券及び動産や不動産物の差し押さえが強制的に執行される場合があります。また、本件は、民事訴訟に関する通達であるため、民事訴訟法の適用により、個人情報の保護や守秘義務が発生いたしますので、本件に関するご相談、取り下げ等のお問い合わせは、必ずご本人様からご連絡をいただきますようお願い申し上げます。訴訟取り下げ最終期日、平成31年、2月15日。訴訟通知センター、お問い合わせ相談窓口。電話03-000。受付時間、日曜祝日は除く。平日9時から20時まで。土曜日11時から17時まで。郵便番号100-8977。東京都千代田区霞ヶ関1丁目1番地3号。アポ電急増中。個人情報を聞き出すアポ電、アポイントメント電話が急増中。アポ電とは、子供や警察官などになりすまし、家族や住所、資産状況などの個人情報を聞いてくる電話のことです。特殊詐欺グループが詐欺の電話をかける前に用いる方法ですが、最近ではアポ電で得た情報をもとにした強盗事件も発生しています。次のような電話には絶対に答えないようにしましょう。実際にかかってきた電話。子供や孫を装い、雑談の中で個人情報を聞き出す電話。報道機関の世論調査を装った電話。警察官や銀行員などを装い、あなたの口座が悪用されていると騙す電話。アポ電対策にも有効、録音機能付き電話機などの購入費を助成。対象、町内在住の65歳以上の方、認知症の方やその疑いがある方などがいる世帯の世帯主、いずれも徴税に未納がないこと30世帯。対象を聞き、電話を受信した際に音声を録音する旨のメッセージが流れ、会話を自動で録音する機能を備えた
家庭用固定電話機、または同様の機能を備えた装置。平成31年4月1日以降に購入したもの。助成金額。購入金額の4分の3。上限1万円。申請方法。世帯主の本人確認書類。運転免許証など。印鑑。機器の取扱説明書。対象機器であることがわかるもの。領収書をお持ちの上、住民課へ。町民皆スポーツの街宣言30周年。平成元年4月8日に制定した町民皆スポーツの街宣言が制定30周年を迎えます。町民の皆さん、これからも健康で明るく活力ある街づくりとさらなる健康維持に努めていきましょう。宣言について詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。頑張れ、SC 相模原。試合日程、ホームゲーム。会場、相模原祇園スタジアム。相模原市南区下溝4169。日にち、キックオフ、対戦相手の順に読みます。4月14日日曜日午後1時、ブラウブリッツ秋田。4月28日日曜日午後1時、蒲田マーレさぬき。ホームページ www.sc-sagamihara.com/